もちとともの理不尽なダイス。今週もよろしくお願いします。ともです。さあ今週も先週に引き続きとも一人会です。もちさんの大ファンの皆さん、南極大陸と南米大陸以外にいるもちさんの大ファンの皆さん、誠に申し訳ございません。もちがですね、まあ、ね、因がつく流行り病で、ね、ちょっと、お休みを、いただくことになりまして。ね、因がつく、ね、流行り病、陰菌タムシなんですが、ちょっとですね、社会生活を営めないぐらい、今ちょっとのた打ち回っておりますので、かゆみのあまり、のた打ち回っておりますので、今週もちょっと私がですね、代わりに、一人会ということになっております。さあ、先週、ちょっと骨の話をしまして。まあ、あれは、なんでしょうか、私、興味のある話をさせてもらったんですが、そもそも論、僕、いろんなことをちょっと毎週毎週、あ、これ面白い、これ面白いっていうネタを貯めてはいるんですが、実はそれがですね、ほぼほぼ、まあ、没というか、ほぼほぼ話をする機会もないうちに流れ去っていくんですよ。というのも私たまに今週の気になるニュースお話してるんですが、気になるニュースがですね、実はお話ししてないものがブワーッとありまして、ものすごい数ブワーッと溜まるんですが、だいたい毎年ですね、結局話す機会もなく、話す場所なく、まあその1年分をこうポイッと捨てて、でまた1年間新しいニュース、これ面白いな面白いなみたいなのを溜めていくんですけども、今日はせっかくだから、その僕の気になってるニュースを順番に、まあ最近のものから古いものまでいろいろご紹介していこうかなと思います。こういうニュースって、お、そんなこと起きるんだみたいな新しい発見、そんな発見があったんだみたいなことを知るだけでも、まあ日々ちょっとしたお話のネタになると思うので、今日は今週の気になるニュースというか今週は気になるニュースだけでお送りしたいと思います。ではでは、早速いきますよ。もしかしたらね、僕がこう情報を集める、こう情報ソースを集めるものが、まあ結構偏ってるので、その分野のこと知ってるよっていう人というか、そのね、僕のソースと同じものを見てる人はもう知ってるよってニュースかもしれませんが、一つ目、参りましょう。古代マヤ文明の話です。古代マヤの遺跡に王の痕跡が見当たらないというニュースです。これはですね、日本、アメリカ、メキシコの国際調査団が今年の2025年の11月に入ってから発表した研究結果なんですが、メキシコ南部の古代マヤ文明、よくその古代文明で例えばピラミッドとかあるじゃないですか。そういうものって中央集権国家、王様とか中央政府が強い力を持って強制力を持ってしてああいう巨大な建築物を作ったというのがまあ定説なんですが、この古代マヤ文明、これはですね、まあ3000年前なので、まあ初期の頃ですね。初期のこのマヤ文明では王様の権威的なものが見当たらないと。例えばエジプトのクフ王のピラミッドなんかは中央集権国家で王の力が強かったんじゃないかと見えるが、どうもそうではないんじゃないかという分析です。その頃に作られたアグアダ・フェニックス遺跡というのがあるんですけども、このアグアダ・フェニックス遺跡にはですね、例えば権力者を象徴する石像が見つからないとか、建設の際に何かこう政治的経済力を背景とする強制的な動員があった形跡がないという理由で、 王様がいなかったんではないかと。まあ王様がいたとしても強い力が働いていたのではないんではないかという研究結果です。人々が自発的に集まり、その遺跡の基礎を、まあ自発的に携わって作ったんじゃないかと。なかなか面白い話ですよね。こうなんか僕の今までの常識というかイメージで言うと、こうね、国中から集められた人が誰かの号令で石を運んだり木を運んだり、しまいには鞭で打たれたりみたいな、そんなイメージがあったんですけども、そういうことがなかったんではないかという研究結果です。まあ、その後ですね、3000年近く続いたマヤ文明は、まあ、スペイン人によって滅ぼされるんですけども、もしかしたらそのマヤ文明にはそういった大きな力がなかったのかもしれませんね。さあ、次のニュースです。次もまた、考古学的なというか、これは考古学になるのか何なのかわかりませんけども、化石から新種が発見されたというお話です。今度は日本の話です。京都産業大学がですね、ごめんなさい。京都産業大学と慶応義塾幼稚舎の研究チームが、兵庫県にある約250万年前の地層から出てきたこのミツバチの化石。この化石を新種と断定したと、明らかにしたというニュースです。こちらですね。すでにもう絶滅してるんですけども、田島ミツバチと名付けられまして、地球が氷河期に入り始めた頃、その頃に生息していたとされる日本ミツバチの祖先じゃないかと考えられています。このミツバチですね、全長約1センチほどで、羽や後ろ足の形状や特徴から働きバチだと分かりました。で、研究チームはですね、この田島ミツバチも女王蜂を頂点とした階層的な社会を築いていたのではないかと考えています。すごいですね。さあ、どんどん行きましょう。こちらですね、また考古学の話です。青銅鏡の鋳型が出土。青銅鏡、例えば日本で青銅鏡が出てくることありますよね。その青銅鏡の鋳型、青銅を流し込む型の方が見つかったよというニュースです。これね、すごいですよ。こちら、福岡県のお話です。魏志倭人伝に登場する那国の王都とされる菅遺跡群。そこでですね、一度に三面の青銅鏡を作れる石製の鋳型が出土したと発表しました。つまりこの石の上に三つ青銅鏡が作れる、こう、型が刻まれているんですね。で、こちら福岡県春日市の話なんですが、春日市によりますと、弥生時代後期のものと見られ、量産用の鏡の鋳型が確認されたのは、こちら、全国で初めてのことです。すごい。これはすごいですよ。で、鋳型自体は約9センチ四方、厚さ約4センチ、片面に直径4センチほどの鏡の型が3面分彫られていると。で、ここに溶けた青銅を流し込む湯口がついた一面と他の二面が溝でつながり、同時に鋳造が可能となっていると。こう一つの口から注いでいったら、こうブワーっと三つのところにですね、こうひたひたになっていくんでしょう。もう溶かされた青銅が。これ、見たいですね。作ってるところをぜひ。で、裏面には直径約 6.7 センチの鏡の型が彫られていると。この遺跡群はですね、青銅器生産の先進地だったとされ、当時の中国から来る鏡の不足を補い、他の地域にここで作ったものを供給してたと考えられています。すごいですね。ナポレオン軍。今度はナポレオン軍の話です。今度はヨーロッパに行くんですけども、ナポレオン軍を 襲った病気が特定されましたよというお話です。1812年、ナポレオンはロシア遠征をしまして、ロシア遠征に失敗して退却するんですが、その軍隊が病気で、流行り病で、まあ、たくさんの人が亡くなってしまったと。その病気が何だったんだろうということで、当時の兵士の遺体を調べた研究チームがいまして、その歯から抽出した DNA の解析で、その病気を特定したと、フランスパスツール研究所のチームが、10月の24日ですね、科学誌の方で報告しました。発熱や下痢など食中毒症状を起こすパラチフスや衣服につくシラミが媒介する怪奇熱の原因菌だったと。ナポレオンはですね、50万人を超える大軍でロシアに侵攻します。ロシア軍は秋にモスクワを攻められると、なんと自分たちの街を焼き払います。そうしますと、冬を越えるために必要な食料とかそういったものを現地で略奪しようとしたナポレオン軍が、食べるものもない、家もない、ということで退却します。で、その退却の道中、寒さや飢え、疫病もあって、30万人ぐらいが亡くなったと。で、こちらですね。リトアニアの首都ビリニュスの建設工事現場で、当時の兵隊3200人余りの墓地が見つかったんです。そこでチームは13人の歯から DNA を抽出しまして、まあ、当時の記録に書いてある発熱や下痢。そこから、どういった原因で、そういった症状が出てきたのかっていうのを探して、2種類、先ほどお話しした、パラチフスや、怪奇熱というものが原因だったんだよというのを突き止めたというお話です。従軍医師はですね、赤株に似た野菜ビーツ、ボルシチなんかに使われるやつですかね。はい。そのビーツの漬物の樽が家にあって、兵士たちはその食べたり、まあ、汁を飲んだりして、その後に下痢が流行ったと記録してて、まあ、チームとしては、不衛生な水や食料から移るパラチフスの典型的な症状だと。で、ただ今回はですね、限られた調査なので、軍隊がほぼ壊滅した原因を知るにはさらなる解析が必要だとし、これからも調べていくという形ですね。発掘された遺体はですね、銃による弾の傷とか、そういったものはなく、軍服を着たまま馬と一緒に、まあ、埋葬されており、まあ、戦闘よりも、まあ、気候、寒さですね、寒さや衛生状態の厳しさから来る病気などで亡くなった方が多かったんではないかということが伺えるという研究発表です。さあ、どうでしょうか。だいぶ過去のお話をしてるんですけども、次はですね、ちょっと現代の話ですね。これ結構すごいニュースだったんで皆さん見たかもしれませんけど、ルーブル美術館の宝飾品が盗難されたニュースです。これ、現代のルパンですよね。僕びっくりしました。で、ただこれ犯人も捕まったそうでして、ただ犯人は捕まったが、盗まれた宝飾品は、まあ、綺麗な状態というか、元の状態では戻ってこないということで、それを修復したり、どうかしたら、どうするのかなと思うんですけれども、このルーブル美術館のニュース、知らない方のためにお話しましょう。こちらですね、パリのルーブル美術館、これも先月のお話、10月のお話なんですけども、宝飾品盗難事件はですね、開館直後、たった7分間で起きました。歴史的な価値を持つ8点の宝飾品を、まあ、奪うことに成功した犯人たちはスクーターで、逃走します。犯人たちは開館から30分後の現地時間午前9時半頃、スクーターや高所作業車で セーヌ川沿いの美術館に到着します。黄色いベストを羽織り、車両の周りにコーンを置いて、さぞ、作業中、工事中のように周囲の目をごまかします。で、犯人たちは車両を使いまして、建物2階の高さまで上がり、窓ガラスを壊して9時34分に、アポロンのギャラリーと呼ばれる部屋に侵入し、ガラスですね、展示ケースのガラスを割って宝飾品を奪い取ります。で、9時38分には脱出して、2台のスクーターで走り去ります。盗まれたのは先ほどのお話できましたフランス皇帝ナポレオン1世が結婚の際にマリー・ルイーズに送ったエメラルドの首飾りや耳飾りなど、またナポレオン3世の妻のウェジニー皇后の王冠などを盗みまして、で、このウェジニー皇后の王冠は美術館の近くで見つかったんですけども、これは犯人が落っことしたんじゃないかと見られています。すごいですね、これは。まあ、犯人たちは捕まってはいるんですけども、まあ、すごいニュースだなと。ちょっとこれはですね、まあ、不謹慎な話かもしれませんが、おって、ルパンやんと。なんかすごいちょっと僕、もうテンション上がってしまいました。さあ、どんどん行きましょう。今度はですね、どんどん遡ってますよ。9月のニュースです。だからもうニュースではないですね。ニュースではないんですけども、こちら。牛に、縞模様をつけたらどうなるかというニュースです。イグノーベル賞ですね。こちら9月の18日に発表されたんですけども、こちらの中で面白い研究テーマがございまして、牛にシマウマのような白黒模様の色を塗るとどういった効果が出るのかと。こちら日本人の方の研究です。ちなみにこの研究で日本人19年連続のイグノーベル賞受賞です。来年で20年ですね。ぜひ来年も誰か取ってほしい。シマウマのようなシマ模様を描いた牛がハエに刺されないようになるかを調べた研究です。黒毛の牛に白いスプレーで幅4、5センチの縞模様をつけ、通常の黒い牛、黒いスプレーを用いた牛の3種類と比較しました。牛の右半身についたアブや差し映えの数を調べたところ、通常の牛は平均128匹。もう何にもしない黒い牛です。で、黒く塗った牛、は111匹。また通常の牛は128匹。で、黒いスプレーで真っ黒く塗った牛は111匹。で、しましまにした牛。さて、しましまにした牛は何匹だったでしょうか？しましまにしたシマウマ模様の牛、55匹。つまり、血を吸う虫が近づかないと。結果としてその痛みや痒みのストレスが減り、牛の発育に好影響があると期待されたと。こちらですね、研究した小島さんですね、は受賞につきまして、今後も努力を続けるためのモチベーションになりますと語っております。演説中にはですね、この面白いことにスピーチがですね、スピーチの途中ですよ。スピーチの途中、ハエの模型が邪魔をしまして、そのスピーチの最中に、縞模様のシャツに着替えたところ、そのハエの模型が去っていくという、まあなんかこう、なんともアメリカらしいというか、アメリカでスピーチするときらしいというか、ちょっとしたお笑いも混ぜると言いますか、ユーモアが混ざって面白いスピーチだったそうです。さあ。こんな形でどんどんどんどん触れてきますけど、どうですかね？僕が普段こんなことに興味あるんだよっていうのを伝えてるだけの回です。面白いか面白くないかは、あなた次第。ね、本当に。さあ、次ですけども。今度のはニュースというよりも、こんな文化がありますよという話なんですけども、皆さん、オーメンってご存知ですか？ 実は私全然知らなかったんですけども、これオーメンっていうものを最近知りまして、このオーメンについてちょっと触れたいと思います。これはね、いつかちょっとちゃんと調べてみたいなとも思うテーマでもあるんですけども、鹿児島県内の神社ですね、オーメンと呼ばれる仮面が数多く保管されています。これは鎌倉時代から江戸時代にかけて、お坊さんとか、まあ密教のお坊さんとか、修験者の方々が奉納した面です、神社に。で、まあ、そのお面がですね、不動明王のように怒りの表情を浮かべてるんですよ。で、これが南九州独自なんです。この大面が南九州しかないんですけれども、とてもですね、面白くてですね、面白いと言いますか、興味深いと言いますか。で、この大面、例えばその能のお面とか、そういったものと違って、顔にかぶれるようなものではないんですよ。目や口に、穴が開いていなくてですね、顔に当てるための繰り込みとかもないので、ただ分厚くて重い、こう、本当に顔の、顔がドーンと。で、それを壁や柱に引っ掛けるための糸を通す穴があり、それをまあかけて置いておくと。で、これはなんでこんなものがあるのだろうということで、ある方がですね、調査したんですけれども、こちらですね、オーメンというのはすごくその、まあ、怖い顔、眉が険しくつり上がったり、深いシワが寄ってたりと、その顔に見て、で、南九州と言いますと、薩摩隼人ですとか、時の中央勢力と、まあ、敵対する方々がいて、そういった方々が、こう、まあ、討伐されたりした地域でもあるんですよね。で、そういった方々の、まあ、御霊を鎮めるため、そういった方々の心を鎮めるために作られたんじゃないかと、いう研究なんですよ。これはですね、まあ面白い研究だなと。まあ、確かにこう日本中、その中央の勢力がどんどんどんどんと広がっていく中で、まあそれに討伐されたり、それこそ土蜘なんて言われたりする、まあ本当異民族、異文化、まあ私は北海道住んでますけど、北海道にはアイヌの方々もいましたし、東北にはエミシの方々もいましたし、そういった方々がこう中央に敗れていくたびにですね、そこにはこう恨みやつらみがやっぱりあったわけでして、そういったものを収めるために大面というのがあるんだよ、あったんじゃないかという研究です。これはですね、ちょっといつか大面はすごくゆっくり調べたいなと思うテーマの一つでもあります。さあ、どんどんどんどんといきますけども、続いての気になるニュースです。こちらですね、25億年前、海は緑色だったんじゃないかというニュースです。25億年前、最も古い生物の一種、シアノバクテリアが海の中で光合成を行い、酸素を作っていた時期。その頃は、海が緑色だったと名古屋大などの研究チームが発表しました。この時期に酸素が急増して、多様な生命進化につながったと。で、緑色の海の存在は、地球外生命を見つける指標になる可能性があるという研究結果です。誕生当時の地球、もうできたばかりの地球は、ほとんど酸素がなく、オゾン層もなかったため、もう紫外線がガンガンに降り注いだと。 で、約30億年前に原始的な光合成生物が生まれ、海中の酸素が増えると溶け込んでいた鉄が酸化鉄となり、生物に有害な紫外線を吸収、シアノバクテリアが繁殖して25億年前には大気中の酸素濃度が急増する大酸化イベントが起きたと。この時期の海をシミュレーションで再現したところ、緑色に見えることが分かったと。で、この緑色に見えるってことは実はちょっと前から分かってたんですけども、光合成を行う葉緑素が吸収するのは青や赤の光で、シアノバクテリアが緑の光を効率的に利用できた理由は分かっていなかったと。名古屋大の松尾准教授らが緑の光を吸収する色素を持つシアノバクテリアを使い、緑と白の光を当てたところ、白い光を当てた方は変異して色素を失うなど環境に応じた進化が起きることが判明したということです。また、火山活動による酸化鉄が豊富で、海が緑色に見える薩南諸島の硫黄島で調べたところ、緑の光を利用できる光合成生物が多く存在していたと。まあ、つまり言ってしまうと25億年前の海っていうのはまあ今と全然違うところですね。今はこう青い海のイメージですけども、もう25億年前、海緑色だったんだと。なんか、神秘というかなんというか、すごい不思議だなという話です。もう一つ。最後になります。最後ですね。こんな研究のお話で締めたいと思います。なぜ、縄文時代に農業が始まらなかったのかという研究です。縄文時代、狩猟採集の時代で、弥生時代になって、こう農業が浸透して変わっていったよと、定住社会になったというイメージなんですけども、どうして縄文時代に農業が始まらなかったんだろうという研究です。日本列島にはですね、食料になる植物がいくつも持ち込まれました。弥生時代に稲作が普及する前もですね、農耕と言い切れませんが、人が管理した共生関係が生まれて、それが食料につながっていたから、稲作農業が始まらなかったんではないかという研究です。人が栽培することによって、その食物の遺伝子や形質が変化することを栽培化と言いまして、西アジアの麦や東アジアの稲などが代表です。で、そういったことに関して、まあ、様々な植物の、まあ、ゲノム解析が進んでいるんですけども、弥生時代に稲作が広がるまではですね、例えば、狩猟採集、まあ、あとはお魚取った漁労ですね、をするんですけれども、稲とともに阿波や吉備が伝わった頃、雑穀を中心とした農業社会が中国で起きていました。で、その時代、縄文時代はまあ、日本はどうだったのかと言いますと、阿波や吉備が食べられていた、つまり中国の部分と同じようなものは食べられていたと。ただ、主食のレベルではなかったと。縄文時代畑自体は確認されておらず、農業社会にまではなっていないと。縄文人は食料生産のために自然を変えるという発想ではなく、周りに生えているものを管理して収穫を増やすことを考えると。つまり田畑を作ってそこに植えるのではなく、裏山に生えているもの、まあ、例えばですけど、畑を作らなくても、草刈りをして、まあ、火を入れてちょっと燃やすだけでも、小豆を増やすことができたのではないかと。 ある先生がですね、こちら、岡山理科大学の先生なんですけれども、小豆の原種のヤブツル小豆を収穫したと、この方法で。こうした簡単な行為だけで、栽培に負けない収量を得られると見ていると。縄文人は有用な植物の生息環境を構築するという農耕民とは全く別の方法で野生の小豆を維持管理していたのかもしれないと岡山理科大学の那須先生は語っていらっしゃいます。栽培化と農業は同時期に考え起きたと考えられていましたが、遺跡化出土する植物の栽培化の証拠を年代ごとに調べるとズレがあることが分かってきたというニュースでございます。つまり、こう、縄文人の方々は、自分の身の回り、こう、生えてるものを、まあ、ちょっとした管理といいますか、畑を作るまではいかないまでも、管理をすることによって、収穫量を増やしていったので、農業が始まらなかったんじゃないかという研究をしてるよ、というお話でございました。さあ、今日は取り留めもなく、また、自分の好き勝手なこと喋ってるんであれなんですけれども、まあ、そういった形でですね、私の気になっていたニュース、気になってきているものを、触れていきました。餅とともの理不尽なダイス。今日はこれにて。ではまた。バイバイ。餅とともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。We'll be right back.